LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年1月12日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。政府はイランとアメリカの紛争の影響を予想していることについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は、政府がイランとアメリカとの紛争、特に世界の原油価格による世界経済の影響を予想していたと述べました。エリック・トヒル大臣は日曜日に、ここでアメリカ、イラン、中東について現在見られていることが特に原油価格に影響を与えると述べました。したがって彼は、インドネシアは数ヶ月前に予想していたが、その一つは B30 バイオディーゼルの適用方法であったと述べました。 B30 により石油輸入への依存をさらに抑えることができます。エリック大臣によると、政府は不必要なコストマージンを削減するために、トレーダーや仲介業者ではなく、石油を生産する企業に直接入札またはオークションを開始しました。彼は、これらの努力は仲介者に対抗する努力とみなされるべきではないと述べました。なぜなら、提示された価格が合理的でより手頃な価格である限り、政府はそれを高く評価できるからです。それでは次のニュースです。34,943 人の観光客が休暇中にセランのプルバリンガ観光村を訪れることについてお伝えします。中央ジャワ州のプルバリンガ県カランレジャ地区のセラン観光村の管理人は、2019年のクリスマス休暇から新年の2020年までに34,943 人の観光客がこの観光エリアを訪れたと述べました。これは日曜日に中央ジャワ州のプルバリンガにセランの村長である杉戸氏によって語ったものです。彼は、観光客の数は目標セットに従っていると考えられたと述べました。彼は、クリスマスの休暇期間と新年の天気がしばしば雨だったが、観光に対する訪問者の関心が高いままであると付け加えました。彼はまた、目標とする観光客数の達成はずっと前からなされてきた様々な準備と一致していると述べました。改良と車両の追加に加えて、観光客を引きつけるためにプロモーションを強化し続けています。杉戸村長は、いちご狩りの車両に加えて、彼はまた 観光村を訪れるようになった観光客を引きつけるために他の様々な目的地を準備していたと付け加えました。それでは次のニュースです。日本はベトナムの e-government を支援することについてお伝えします。高市早苗通信大臣はベトナムのグエン・スアン・プ首相との会談でベトナムのデジタル政府システムへの移行に対する日本の支援を申し出ました。二人は木曜日にベトナムの首都ハノイで会談しました。ベトナム政府は省庁間の情報共有におけるインターネットの使用を促進しようとしています。高市大臣は電子政府イニシアチブに対する日本の支援を提供し、サイバーセキュリティを確保する必要性を強調しました。彼女はベトナムにもっと日本の機器や設備を使ってほしいと言いましたが、それは信頼できると述べました。ムイエン・スワンプ首相は電子政府と進行中の行政改革の一部であり、日本の支援に感謝していると答えました。その後、高市大臣とムイエン・スワンプ首相は e-government プロジェクトのために約5億円または450万ドルに相当するコンピュータやサーバーなどの機器を寄付する日本の意図を公式化する文章の証明式に出席しました。それでは最後のニュースです。安倍晋三首相は予定通り中東3日間訪問への自衛隊派遣などを説明することについてお伝えします。菅義偉官房長官は10日午前の閣議後会見で、安倍晋三首相が1月11日からサウジアラビアなど中東3日間を訪問すると正式に発表しました。1月15日までの日程で同国のほか、アラブ首長国連邦、オーマンを訪ね、中東海域への自衛隊派遣などについて説明する考えということです。安倍首相は1月7日の自民党の役員会で、事情が許せば中東を訪問すると発表していました。しかし1月8日にイランのイスラム革命防衛隊がイラク国内のアメリカ軍駐留基地をミサイル攻撃し、アメリカとイランの関係が緊迫化になりました。日本政府は訪問延期の可能性も含めて調整していましたが、トランプのアメリカ大統領が声明でイランへのさらなる攻撃を避けるを歓迎を示し、安全性は確保できると判断しました。菅氏は会見で首相の中東訪問について現地の情勢を見極めた上で訪問の意義も踏まえて判断したと説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は大統領はナトゥナがインドネシアの領土に入ったことを確保したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はナトゥナ地域がインドネシアの領土であることを保証したので、誰もそれを奪う必要はありませんでした。ジョコ・ウィドド大統領は1月8日水曜日にリアウ小島のナトゥナ統合開示漁業センターでナトゥナ 等を訪問しなどの領事と会った時にそれを述べました。彼はナトゥナーはインドネシア人の人口が約8万1000人の地域であると述べました。彼は最初から現在までナトゥナーはインドネシアの領土であると述べました。大統領によるとこれまでインドネシアの領土に入る外国船はありませんでした。彼は排他的経済水域に入る外国船があると述べました。排他的水域では全ての船が通行できますが、魚を結んだ場合インドネシア領に組まれていなくても追放または漁獲されるだけです。一方、レッノ・マルスディ外務大臣はインドネシアの主権と領土は全く交渉可能ではないと強調しました。水曜日にジャカルタでのインドネシア外務省の2020年の年次記者発表でレッノ・マルスディ大臣はインドネシア海域の主権に関する原則を強調しました。外務大臣はいかなる当事者によりいかなる主張も1982年の国連海洋法条約を含む国際法に従って行わなければならないと述べました。したがって大臣はインドネシアが国際法によって認められなかった主張を拒否し続けるだろうと述べました。主権の問題は中国の漁船がナトゥナー海域の排他的経済水域に違反した後、過去2週間で再浮上しました。中国の沿岸警備船に合意された外国船はナトゥナー州ラナイの海から約130マイルの場所で魚を捕まえることを決意しています。インドネシアの主権が破壊されたと感じた国軍は、8隻の KLI-1 個のボーイング型航空機、4隻の F-16 航空機を展開してナトゥナー水域を巡回し確保しました。しかし中国政府はナインダッシュラインを参照する歴史的側面に基づいて一方的にこの地域を主張しました。ナインダッシュラインまたは旧点線は200万平方キロメートルをカバーする南シナ海の歴史的エリアであり、この地域は中国本土から200キロメートル離れていますが、その 90% が海事権として主張しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2010年1月12日にハイチでの地震のことから始めます。2010年のハイチ地震は7マグニチュードのポートアウプリンスから16キロメートルの震源地で発生しました。震源地は深さ10キロメートルでした。アメリカ地質調査では5マグニチュードの強さの余震を示していました。ハイチ大統領 観点はハイチ国会議事堂、ポートプリンス、大聖堂、病院など、ポートプリンスのほとんどの都市が被害を受けました。国連は、国連ハイチ安全化ミッションの本部も損傷したと報告しました。次は2006年1月12日にミナでのハジの事件についてです。ジャマラートミナ事件は2006年にサウジアラビアのメッカミナのあるジャマラードで巡礼の段階を投げかけた時に、巡礼者の間でプッシュがあったイベントでした。巡礼者間の総合励ましにより約246人の巡礼者が死亡し、約289人が負傷しました。この事件は午後1時頃の現地時間に発生し、バスがジャマラートバシに同時に到着しました。これにより巡礼者はパニックに陥り、人々を引き起こしました。伝えられるところによると、約200万人がこの巡礼に参加しました。最後は2006年1月12日にイスタンブールの爆撃事件についてです。2016年1月12日現地時間に、トルコのイスタンブールにあるスルタン・アフメッド旧正朝の外国人観光客グループの間で自爆テロが起こりました。この自爆テロで11人が死亡し、14人が負傷しました。自爆テロはサウジアラビアで生まれたが、シリア国籍のイラクとシリアのイスラム国家のメンバーであるナビル・ファドリーとして確認されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
harga beriku. Suasana berbeda, kegetaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tak tahu wajahnya. Oh dia tetap mempesona. Hingga ku menyapanya, menyapa dirinya. Kejam kepala dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, cinta pada jumpa pertama.
Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta.
Terasa bahagia saat jumpa.
Inikah namanya cinta.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は Me の Inika Cinta でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はパラゲームズの先週の試合に備えるための障害ではないについてお伝えします。インドネシアの国家パラリンピック委員会の会長である千人丸文氏は、雨季に入ることは3月のフィリピンでの ASEAN パラゲームズ2020年の準備のための国家選手トレーニングセンターの活動を少し混乱させると述べました。ソロのインドネシア国家パラリンピック委員会事務局であるセンニ・マルブン氏は、現在の雨天のあるソロ氏を中心とした国家選手トレーニングセンターの活動は、特に野外での活動に非常に影響力があると述べました。雨の状態で長時間運動を強い場合、選手は健康障害や病気になる可能性があります。千人丸文会長によると、全国トレーニングで多少影響を受けたインドネシア国家パラリンピック委員会の選手は、主に陸上競技、ゴールボール、自転車レース、アーチェリーでしたが、水泳は影響を受けませんでした。彼らはその国で最高の 成果を達成するために熱意を持って練習を続けています。代わりにフィットネスを維持し、全国トレーニング選手を強化するために、国家トレーニング選手委員会は室内でのフィットネス活動や戦略や技術の成熟などの室内活動に転用されます。2020年1月から3月までの ASEAN パラゲームズの辞任後、セニー・マルブン氏によると、彼の党はクリスマスと2020年の新年にそれぞれの家に帰ることを強化しませんでした。クリスマスと新年にのみ閉鎖され、ソロの街に残ります。選手が目指すのはフィリピンの ASEAN パラゲームズが開催されるまで、競技者が競技条件に適合し健康状態を維持することです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はヌギーのトマンバイクでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワンインドネシアです。今日は北マルクにあるドドラ島についてご紹介します。北マルクは綺麗な景色でとても有名です。その中にドドラ島というところがあります。この島は北マルクのモロタイ地方にあります。この島は無人島ですが、景色がとても綺麗です。楽園と呼ばれるこの島はドドラブサル島とドドラカチル島に分けられます。この2つの島は海は交代しているとき、橋のような砂の道でつながれます。そのためここの地方政府はこの島を太平洋の唇にある新名に名付けられます。リスナーの皆さん、今テラナテにいらっしゃると、ぜひこのドドラ島へ行ってみてください。この島へ行く方法は3つあります。まずはチェスナの飛行機でテラナテからモロタへ行くことです。この飛行機は1週間に3回出発して45分ぐらいかかります。その後はモロタ市から船を借りてドドラ島へたどり着きます。2つ目の方法はテラナテのアフマティアニ港から船で行くことです。船で行くとモロタイまでは8から9時間ぐらいかかります。この船は毎週金曜日と水曜日の夜に出発します。そしてモロタイに着いたらまた別の船でドドラ島まで行くことができます。最後に3つ目の方法は、まず船でテラナテからハルマヘラ島にあるソフィフィへ行くことです。これは2時間ぐらいかかります。そしてソフィフィからトベロ市へ行きます。今回は3から4時間ぐらいかかります。最後にトベロ市から2時間早船で乗ってモロタへ行きます。そこからは別の船でドドラ島へ行くことができます。しかしこの3つ目の方法は時間とお金をかかるので、おすすめはしません。ドドラブサラからドドラカチルまで行くと15分ぐらいかかります。この2つの島は両方とても綺麗です。砂浜は白くて粉砂糖のように柔らかくて、そして海の色も透明な青です。この島には13のダイビングスポットがあります。ここの水中の風景がとても綺麗なので、ダイビングが好きな人たちの間にとても有名です。またここの海の色は透明なガラスのように見えるので、スノーカリングもすることができます。そして日の出と太陽が沈む景色を見ることができます。また綺麗なビーチと景色だけではなく、この島にも歴史的な遺跡がたくさんあります。この島には第二次世界大戦の連合軍の飛行機と車、そして連合軍最高司令官のドーグラス・メガルトの像もあります。リスナーの皆さん、もしマルクに行ったら、ぜひこのドドラ島へ行ってみてください。またマダモロタイに行ったら、ここのシーフード料理も食べてみてください。この地方には海の生産物がとても有名ですから、一度でもここの魚料理などを食べてみてくださいね。これでそのインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Princess のジャガンプギでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバニワニはワールドサーフリージのホストになるについてのニュースをお伝えします。インドネシアの一部の地域は国際的な規模の活動を行うと世界から信頼されています。例えば2018年のジャカルタとパレンバンでのアジア大会、2021年のマンダリカでのモト GP などです。そして今回東ジャワ州のバニュワンギ市が World of Leisure 2020年の開催地として選ばれられました。バニュワンギの市長アブドゥラ・アスワル・アナスによると、国際大会は2020年6月に開催される予定です。このイベントは観光振興イベントになると望まれます。バニュワンギがワールドサーフィンリージョ2020年開催地選ばれた理由の一つは、バニュワンギが2012年以降的に開催されたスールデイジェンなど国際的な活動の実施経験があると考えられているためです。さらにバニュワンギには国際的サーフィンスポットであるジーランがあります。場所はアガスプルボ国立公園にあるプル lagu Beach です。World Safely 2020年に選ばれた場所も他の場所と比較すると非常にユニークです。国立公園内にあるため、観客は近代的な建物を背景にしたサーフィンを見ることがありません。代わりに観客は綺麗な景色を見ることができます。これまで道路や電気などのインフラストラクチャーを含めワールドサーフィンレジャー2020年を歓迎するための準備は非常に良好でした。将来的にはアクセスと通信を容易にするためにファイバーオプティックを提供されます。国際フェスティバルを通じてマニュアニ市も国際基準に適当することを学びました。リスナーの皆さん、これでワナワニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はリタ・シタ・デヴィのマシ・アダでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場です。
フォイス・オフ・インドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はララフタの歌をご紹介します。ララフタは2019年に成立され、最初はカフェで演奏していたバンドでした。メンバーはボーカリストのクインシー・ジョーダン、ギタリストのベノ・ロローリア、バスのアライン・ヒスキア、そしてボーカリストドラマのボニエコです。彼らのシングルアルバム「トゥングア・パラギ」はインドネシアで人気になりました。2018年でリリースされたこのアルバムは、好きな人に幸せにすることができる自分を選べられた気持ちについて語ります。この歌は、バンドメンバーのラレとイルマンとニノに作曲されました。リスナーの皆さん、次はララフタの歌、トゥングア・パラギを聴いてください。
Jangan kau bohongi hatimu.Jelas kau ingin aku Percuma punya wajah yang merdu Bila dia tak mampu melukiskan senyummu Izinkan ku isi harimu Usir mendung kelabuCuma punya tampang yang syaru Bila dia tak mampu melukiskan senyummu Oh, tunggu apa lagi sayang Tindakanlah dirinya Akan ku buat hari-harimu bahagia Lalu, tunggu apa lagi sayang Ku lebih baik darinya Tak akan adaTangis air mata Buat apa kau mengutuk Dalam kisah yang semu Izinkanlah ku cumbu hatimu Dan merangkai cinta Oh, tunggu apa lagi sayang Tindakanlah diriHari-harimu ada Lalu tunggu apa lagi sayangku Lebih baik darinya Tak akan ada lagi Tangis air mataTinggalkanlah dirinya Kan ku buat hari-harimu Penuh bahagia Ku lebih baik darinya Tak akan ada lagi Tangis air mata
Voice of Indonesia.
bila kita masih bersama. Mengapa hatiku merasa sendiri, mencoba untuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lagi. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Ku lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Tapi apa arti berlari bila ku berharap kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling. Jadi percuma. Buat apa mencoba? Kau tak cinta aku lagi. Semua jadi percuma. Buat apa berjanji bila hatimu tak di sini lagi? Semua jadi.
Of Indonesia.
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.com。ドット ID です。それではまた次回お会いしましょう。